で質問はですね、信心とは何か。これはですね、阿弥陀仏の18願に教えられています。阿弥陀仏の18願では、信心とは死心信行欲生我国であると教えられていますね。28ページ、死心信行欲生我国。訳して死心信行欲生ですね。これが信心です。でまず、それぞれ何を意味しているかというと、死心というのは私の心ではありません。死心というのは私の心ではありません。ここはまずポイントですね。この死心、最初の死心とはですね、私の心ではない。ね、ん？いいですか？私の心ではない、ここがまず大事ですね。阿弥陀仏の18願の死心信行欲生ですけど、この中の死心は私の心ではありません。まあどっかではですね、大安心の心だっていうふうに聞いてきた人もいるとは思いますけれども、そんなことどこにも教えられてません。どこにそんなことが教えられてるのか教えていただきたいぐらいです。死心というのは私の心ではなくて阿弥陀仏の心です。で、阿弥陀仏のこの死心とは、何かと言いますと、教行信書信巻にですね、死心釈があるんですね。これを読んでいただくと、あ、死心というのは何かということがわかると思うんですね。死心ですね。死心とはですね、333ページですね。左から1、2、3、4行目に、死心というは、死はこれ真なり実なり情なり、真とはこれ主なり実なりっていうふうにね、死心釈、死とはとね、親鸞聖人は解釈されています。死心の死とはですね、真であり実であり情である。阿弥陀仏の御心とは真であり実であり情であり、真とは主であり実である。キョモイさん、これでよくわかりましたね。なるほど、そういうことであったかと。あ、もうわかりましたね。わからないですか。まず、死心の死というのはですね、これは私たちの心をですね、真にする働き、実にする働き、情にする働きってことです。なぜならば、真とは、死心の真とは主だから、主っていうのは荒屋敷の中に、そういう種を植え付けていくってことです。だから、死心っていうのは私たちの心を真実情に変えていく そういう働きのある、まあ、光というか力というかそういうものです。だから阿弥陀仏の御心とは一体何かというと、私たちを真実上へと変えていく力なんです。だから主、私たちにその私たちの荒屋敷の中にその種を植え付けて、実、実っていうのは現実に私の心が真実上に変わっていくってことです。真っていうのはですね、真、真理が分かるってことです。物事の本質が分かるってことです。だから仏教を聞いていくと、今まで目が曇っていた人が目の曇りが取れて、その人の、ね、相手のありのままの姿がね、ありのままっていうのはその人の本質が見える。なぜ、この人がこんな風な心になってしまったのか。なんでいいね、自分はこんな状態になっているのか。その、まあ、理法がわかるね。理法っていうのは法則がわかる。実っていうのは、目の曇りが取れてありのままに物事が見える。自分の都合とか自分の執着とかそういうものが取れてですね、世界がありのままに見える。だから真実っていうのはありのままの姿が見えてですね、そしてそれはどうして起きたのか、なぜこうなってしまったのかということを正しく知ることのできる力で、その真実が知らされると私の心が浄になる。浄というのは正直になるということですね。楽がしたいという心が、まあ、崩れていくんです。甘えている心も崩れていく、ね、誰かが何とかしてくれるという心も崩れてきて、苦しいけど因果の道理に従ってどんな時も種をまいていかなければならないと知らされていく。だから阿弥陀仏の指針を受けていくっていうことは、ね、甘ったれるなって言われてるようなもんなんです、ね、そんなこう優しいものではなくて、どちらかというと厳しいものなんですね。それがこうだんだんと知らされてくる。これが仏教を聞いていくっていうことです。どうやって知らされるかというと、この指針はですね、本願成就門の中に門戸名号ね、小主上門戸名号と教えられてますから、小主上、つまり現実を受け止めることのできない、ね、現実から逃げたいと思っている人、ね、どこかに楽な道はないかと思っている人、誰かがね苦しい時に何とかしてくれると、こういうふうに思っている人、そういう人に対してですね、そのだからこそです、真実を受け止めることができない、つまり因果の道理に従って種をまいていくことができないと思っている人が、門戸名号善知師から教えを聞かせていただくと、信心歓喜すると。信心っていうのは真実を受け止めることができるようになるってこと。逃げていてもダメだな、甘えていてもダメだな、現実に向かってね、現実的に一歩一歩種をまいていかなくちゃいけないなと分かるのが信心。そして、分かっただけじゃなくて実際に一歩一歩進んでいくのが歓喜です。ね、歓喜というのはこう心が嬉しくて嬉しくてしょうがなくなることじゃなくて、ね、自分がこの現実を受け入れて変わっていくことができる、それが仏教的には真実から言えば喜ばしいことだから、自分の心が喜びに包まれるわけじゃなく、そういう喜ばしい身になると、それが歓喜。だから聴聞するとだんだんと現実を受け入れて、今やらなければならないことが分かってね、逃げていてもダメだと、ね、甘えていてもダメだ、欲に流れていてもダメだ、 腹を立ててもダメだ、やるしかない。因果の道理を信じて種をまいていけるようになる、その元の力を指針というふうに言うんですね。ですからこの信心の一番の元は指針なんです。私の心でその因果の道理に従って種をまいていくわけじゃなくて、阿弥陀仏の指針によって甘えが取れてですね、一歩一歩進んでいくことができる。これが指針。わかりました？うん、
これでもずっとこう仏教を聞いていって、だんだんこう進んでくると、今の話ですと自分の心ってなくなるっていうか、自分の心ではなくなっちゃうんですか？
自分の心、つまり自分の心というのはですね、一言で言ったら因果の道理を否定して、甘えていたいと、楽がどこかにないかと思っていたいという心は、そうなくなるんです。だって書いてありますよね、善念明住って。その心は死ぬんです。そう、聴聞していくと、聴聞っていうのはちゃんと受け入れていくとね、聴聞して受け入れていくと、まあ受け入れさせる力が聴聞にあるんですけどね、そうそう死ぬんです。
死ぬとちゃんとやっていける
。死ぬともう逃げたいという気持ちがなくなる。だから本願成就門を見ていただくとですね、本願成就門63ページに、ね、小主上文語名語新人歓喜ないし一年っていうふうにね書いてありますよね。ないし一年っていうのは、その疑いの心がだんだんだんだんと住宅交渉って言ってね、ないしっていうのはだんだんだんだん減っていって、そして二心があることがなくなったのが一年だから、一年になればもう聴聞がなくても現実から目をそらすことがなくなるんです。だから死ぬんです。死ぬっていうのはこの肉体の命が死ぬんじゃなくて、因果の道理から逃げようとする迷いの命が一年で死ぬんです。まあ、1年で死ぬというのはバーンとなくなるわけじゃなくて、だんだんと死んでいって1年で切れるわけです。そこからは聴聞をしなくても、どんなことがあっても現実から目をそらすことなく進んでいけるような身になる。それが1年の身になるということです。
さっき言った二心というのは、因果の道理を否定する自分の心と、この阿弥陀仏からいただいた寿司、
はい、因果の道理を信じて進んでいく心の2つの心。
結局あの真摯心がなければ苦しまなくても済みますよね。前の心だけだったら、
前の心だったらそれはもうね、現実をねその見せつけられたら逃げる逃げる逃げる逃げるとね、ね、逃げる逃げる逃げると。でも最後はしかし回り込まれたっていうふうにね、こうタタタッとこうなると。
二心
があるっていうことは当然苦しいに決まってるんです。だから苦白道なんですよ、ね、何が苦しいかって言ったら、真実から逃げる心が苦しみを生み出すわけ。で、真実と向き合っていく心が信心なんですよ。そうなんです。起きないんです。
起きても消えるとかじゃなくて起きない。
その一年になれば、その煩悩っていう中でね、煩悩という中で大きく消えるものがあって、それが正多、明門、利用です。これが消えるってことです。だからバカにされてもよくなんです。一年を突破すると。
でも怒らないわけじゃない。
怒らないわけじゃないってことです。 それはおなんていうの、相手の怒りをブワッと受けて怒らせられたら起きます。ここではそのあくまでも一念っていうのはその真実と向き合う心がもう動かなくなる、真実欠場するってことです。だからもうそれをごまかすための心、それが正太明門利用の心ですね。その正太明門利用の心がなくなるってことです。
それが苦しみを生んでるわけです
ね。正太明門利用の心が苦しみを生んでる。だってバカにされたら腹が立つじゃん。で無視されたら苦しいじゃん。損したら嫌じゃん。それが正太明門利用なんです。一念を突破すると因果の道理が信じられるようになるんですね。だから別にその自分が種をまけばいいっていうふうに思えるようになるってことです。人がやってくれなくても、人が変わってくれなくても、人が認めてくれなくても、私が種をまけばいいっていうふうに思えるようになるってことです。もちろんそれはないし一念だからね、自分がもうなくなったと思っててもまだ本当の意味であることなしではないから、本当の意味であることなしになった時が一年ですから、はい、
少しはこういう部分があるんですね。
その少しはこういう部分があります。だからこそ苦しむんです。はい、だって完全に逃げている人は苦しくないんです。逃げてるから、苦しみがやってくるのは最後の最後ですから。だけど指針を受けていく、聴聞するっていうことは指針を受けていくことだから苦しくなってくるんですね。つまり本当は向き合わなくちゃいけないって分かってるけど向き合いたくないから逃げるので苦しいんです。愛欲の後悔っていうのは逃げるから愛欲の後悔が生み出されているんです。はい、真実から逃げるから。
逃げなければ起きないんですか？
逃げなければ起きません。なぜならばその見えてる真実こそ自分だから。はい。
聴聞していけばなくなる。
聴聞していけば。聴聞していけばっていうのは、聴聞して現実と向き合っていけばなくなるってことです。その聴聞っていうのはただ聞いていることを指すんじゃないんです。これはどのように教えられているかというと、けど感ですね。
聴聞の場で向き合うんですか？
聴聞の場で向き合わなければならないと分かるってことです。だから自分の生活の中でね、向き合わなければならない現実があるはずなんです。誰しもその現実から私たちは目をそらして人のことを問題にしてるわけ、ね、あの人はどうなんだ、あの人はね、なんでこうなんだ、欲に流れてるんだとか ね、なんで上に立ってるんだっていうふうに人のことばかり問題にしてるわけだけど、仏教を聞いていくと人のことを問題にするよりもまず自分のことを問題にしなくちゃいけない、こうなる。つまり人のことを問題にするのは結論だと分かるんですよ。なんでかって言ったら、死ぬまでの時間がそんなに長くないからなんです。人のことを問題にしている場合じゃないんですよ。その人ができなくて地獄に落ちてもいいけど、まあこう言っちゃなんだけど、自分ができなくて死んで地獄に落ちたらすごいショックじゃん、ね、仏法を聞いていくと、ね、人生ってそんなに長くないっていうことが分かってくるんです。そしてその残された時間の中でやらなくちゃいけないことがある。自分がやるか人がやるか、因果の通りだから自分がやったら自分がやった分だけ進んでいくと。人がやっても自分がやらなかったらその人は救われるけど自分は救われないわけです。 それが思い出させてくれるということです。聴聞をすると、だから現実と向き合っていかなくちゃいけないっていう信心が起きるわけ。だから聴聞っていうのはあくまでも現実と向き合うためのガソリンを手に入れる場所なんです。だから大無量寿経で、まあその親鸞聖人の言葉にもね、たとえ大千世界に見てらん費用も過ぎゆきてと、仏の皆を聞く人は長く二重に可能なりと。これはそのたとえ大千世界を過ぎるために聴聞が必要なんです。これ大無量寿経を読むとですね、その火のな、たとえ大宇宙が火の海になっても、まさに過ぎてっていうの、まさにっていうのが未来っていう意味なんですよ。今じゃない、未来、この日を過ぎていかなくちゃいけない。でもどうしても今過ぎていくことができないから、今聴聞をするってことなんです。今聴聞をすることによって、今向き合うことのできなかった現実とも向き合うことができる。これが信心なんです。そして進んでいくわけです。
ミテラン比っていうのはその現実と向き合うということですか？
そう、ミテラン比っていうのが向き合いたくない現実です。その向き合いたくない現実ね、まあ多くの場合は責められるんじゃないか、否定されるんじゃないかとかね、そう思うようなことから逃げたいじゃないですか。ね、あの人怒ってるんじゃないか、怒ってる人と会いで会うって言ったら、嫌でしょ、こう、あの人、そうだ、問題起こしちゃった、怒ってたな、あの時ね、怒ってたな、あの人が今日来るな、大丈夫かな、なんか、そうだ、清盛さんに全部お任せして、今日は風邪ということにしておこうとか、ね、まあ、こういうふうに、こう、ね、嫌なことと向き合うっていうのは、誰しも嫌じゃないですか。ね。でもその時に嫌なことと向き合っていく、それが信心です。じゃあ私はどう向き合うかっていうと、もうなんていうんですか、もうお任せですって感じで、こう、もうこの後で大変な思いをするかもしれない、まあでも打ち任せるかって感じで、もうなんていうか、こうねえ、こいつだけど、こう今からこう屠殺場に行かれる牛がね、こう、まあいいかって感じでこう入っていくよ。もうそんなことでしかね、入っていけません。ほんなら喜び勇んで、なんていうふうに進んでいくことはできない。ね、本当は心は行きたくない一杯だけど、信心が、まあ行けって言うから行きますよと。そうやって、大宇宙が火の海になっても乗り越えていくんです。
現実と向き合っていく力っていうのは仏教以外にはない。
そうですね、現実と向き合っていくことなんていうのは仏教を聞いて真実が知らされない限り、まあ、起きてはきません。はい。だから私たちは聴聞をしていかなくちゃいけないってことなんですね。だから阿弥陀仏の御心ってそんなに優しくないんですよ。これを聞くとね、もうなんで、やだやだやだやだやだって言われてもね、もう俺行けってこうやって追い出されるような感じ。ね。私はね、行きたくないと。心は泣いてると。でも追い出されるっていうのが信心だ。全知識だってそうですよ。トップでこうね、皆さんのを引っ張ってやってるけどね、心はね、どうして私はこんなトップを進まなくちゃいけないんだ。私の前に全知識いないんですかとね。こう思いながら、でもやらないといけない。よく皆さん言うじゃないですか、上田さんは特別だとかさ、いやそんなことないと、一緒ですと、やりたくないのは一緒ですと、でも信心がやれって言うんです。 だから前に進んでるだけなんです。
一年を突破してもやっぱり嫌なんです。
一年を突破してもそれはもうぶれないと、信心はね、信心はぶれないだけで、この信心は私の心じゃないから。私の心は別にあります。
死ぬんじゃないですか。
その死ぬのはですよ。あくまでもその真実から逃げたいと思って逃げれちゃう心だけです。だから嫌だなという心は変わらないです。でも逃げれないんです。嫌だな、うん、あ足が、うん、あれあれああってこういうような感じ。これが信心っていう。
前に引っ張られる感じなんですか。
そうそうそうそう。ね。だから、この信行は私の心ではあるけれども、私の心ではないわけ。ね。この指針を、ね、疑いなく受け取っていく心。これが信行、ね、だから信行っていうのは教行信書信官にですね、解説されてますね。親鸞聖人は信行とはこうであると。信行というのは信とは真実上満極上有重信賢善忠とですね。信行の信、ね、今度信行とはってことです ね。信行とは信であり実であり情であると、それが満であるってことですね。真実情満、ね、つまり指針の心を私の心に満タンになるまで満たしていく心だということです。この信行の信はってことですね。だから指針を信じるっていうことは、指針の心が私の荒屋敷の中でいっぱいになるまで訓従していくってことです。はい。ね。で、極上、有重信賢善忠と。こういうふうに書いてあるんですね。まず極上っていうのは、極っていうのはですね、いわゆる極まるっていうことで、悟りに行ったならば仏の悟りを表します。上っていうのも成仏だから極上っていうことで、この2つで仏の悟りを開くっていうことです。そういう働きっていうことです。だからつまりこの真っていうのはですね、仏性、私を仏に変えていく働き、指針の働きを受けて私を仏へと変えていく心ってことです。
仏というのは一年を突破した
。仏というのはですね、仏道を進んでいる人を言います。一年を突破すると仏道を進むようになる。仏道っていうのはどんな心かっていうとね、この人を救ってあげたいと思ったら、どんなにその人がね、アル中でも、またもうなんていうんですかね、もうちょっとこう危険な薬物を使用していたとしてもね、暴力を振るってくるような人であっても、絶対に見捨てないってことです。 できるできないっていうことは別ですよ。ここでポイントなのはできるできないじゃないんです。見捨てないっていうことなんですよ。どんな相手も見捨てることがない、これを代悲っていうんです。だから代悲っていうのは優しい心じゃなく、代悲っていうのは見捨てない心なんです。どんなことがあってもあなたを見捨てることはしません。そのどんなことっていうのは、今生終わったとしても来世でも、ね、その次の章でも追いかけて救っていくぞっていう心ですね。それが第一なんです。で、十っていうのはこれは計りのね、計りを指すわけ、こう重いってことです。合力が重いっていうことで、この真の働きは重いので、私のいろんな感情を全部断ち切って動いていくってことです、ね、極上有十、つまり仏道をいろんな感情を全部断ち切って進ませるってことです。だからこの信行の身になったならば、ね、必ず、もう三幕道に落ちることはないんです絶対に。だってどんなに自分が極悪人中の、ね、心を持って極悪人中のです、ね、罪悪を抱えていたとしても、それよりもこの真の合力が重いから、だから三幕道に落ちることはない、仏道を進ませることができる。これが私たちが浄土に往生するかどうかの真、ね、判断する印なんだ。そして救われた人はその救われた、ね、真実を伝えずにはおれなくなって、そして知らされた真実に忠実に心から誠実に従っていく身になる。これが信行の真です。信心ってどんな心ですかというと、信心っていうのはこの四心の働き、四心の働きっていうのは聴聞すればね、皆さん感じると思うんです、ね、四心の働きっていうのは。で、多くの人はそれを義害って言ってね、もう嫌だと、見たくないと、見たくないっていうのは、真実が知らされたら真実に従って生きなくちゃいけないわけ、縛られるってことなんですよ真実に。ね、この世界は因果の道理という、もう、どう、なんていうんですかね、道理に縛られた世界なんです。だから、どんなに自分勝手に生きていきたい、これが私たちの煩悩の、もう目指す理想の世界です。だから私たちが絶対の幸福になりたいっていうふうに言ってるのも、ね、因果の道理を無視した世界に行きたいってことを言ってるんですよ。ね、種まきはどんな種をまいていたとしても幸せになりたいっていうことなんです。で、みんな絶対の幸福になりたい、絶対の幸福になったら、どんな種をまいていたとしても死んだら浄土だと。つまり因果の道理を完璧に否定できる世界に行きたいんです。でも真実は煩悩に逆らうんです。真実が知らされるとですね、因果の道理が知らされるんです。人心因果だから。だからこの世界は因果の道理に縛られてるんです。楽なんてできないんですよ。自由に振る舞うことなんてできない。因果の道理に縛られてるんです。良い種をまけば幸せになるし、悪い種をまけば苦しむし。ね。例えば今ね、なんていうんですかね、こう、むちゃ食いしてね、暴飲暴食すればですよ。その時はいいかもしれない。だけど、やがて老廃物が溜まって苦しむんですよ、体が。ね。あとから老廃物をこう出さなければならない時になるとですよ、熱が出たり、ね、体のね、あちこちが痛くなったりね、そして体調が悪くなったり、元気が出なくなったりしてですよ、苦しむんです。じゃあ、なんでこんな苦しい思いをしなければならないかって言ったら、過去において老廃物を貯めるような種をまいたからなんです。 でも老廃物を貯めるような種をまいてるときは自由だと思ったんですよ。どんな生き方をしたって私は苦しむことなんてないんだって思ってやったんです。因果の道理を無視してやったんです。でもこの世界は因果の道理に縛られている世界だからね、その時はやってこなくても後からやってくるんです。これは肉体のことだけど罪悪もそうなんです。肉体は死ねばなくなるけど罪悪は死んでもなくならないんです。自由じゃないんですこの世界は。だから因果の道理が分かれば分かるほど因果の道理に従って生きていくしかないと。その因果の道理に従った世界が仏像なんですよ。そうだから分かりたくない。そう、何が分かりたくないかって言ったら因果の道理なんです。因果の道理が分かりたくないんです。そんなの知りたくない。僕も仏教を求めた時に、ね、一番苦しんだのが因果の道理なんです。因果の道理が嫌なんです。もう認めたくないんです因果の道理が、ね、だって因果の道理っていうのはね、なかったことにできないんですよ。自分のまいた種まきがどんなにその場を取り繕ったとしてもね、意味がないんです。後から帰ってくるんです。それが真実が知らされると分かってくるんですよ。因果の道理が嫌というほど。だから情、因果の道理に対してね、誠実になるんですよ。表面を取り繕ってもダメだ、誰かを責めてもダメだ、嘘をついてもダメだ、ね、欲にね流れてごまかしてもダメだ。もう因果の道理に従って生きていくしかないんです。そしてこの世界は肉体があろうがなかろうが因果の道理に縛られている世界なんですよ。どんなに仏の悟りを開いたからといって悪をすれば仏でも苦しむんです。関係ないんですよ。菩薩だろうが人間だろうが関係なく種まきに応じた未来がやってくるんです。それを嫌だ嫌だと思っていても認めさせる力が主心で、ね、そして嫌だという気持ちがなくなるところまで聴聞を続けると心行になるんです。だからこの心行には義害が交わらない、交じることがない。なぜなら義害がなくなるところまで聴聞した心が心行だから。そう、そこまで行ってない人は聴聞しかない。そう、聴聞して、そしてね、もういろんな心が起きてきて苦しいかもしれないけど聴聞を続けていくしかないんです。
それまでは向き合えない、
向き合えないっていうのは全く向き合えないわけじゃないですよ、ね、その小主上文語名語新人歓喜って書いてあるように、聴聞をすると聴聞したわずかな間だけ向き合えるんです。で、またしばらくすると向き合えなくなるから、また聴聞する。聴聞すると向き合える。そうやって一歩一歩進んでいく道で、どこまで聴聞を続けないといけないかというと、1年までなんです。1年までは聴聞を続けていかなくちゃいけないってことですね。でも、途中で私たちはもういろんな感情が吹き上がるわけ。なんでこんな苦しいのに種をまいていかなくちゃいけないんだと。種をまいていけって言われるんだって言って、うわーってもうなんていうんですか、もう聞くの嫌だーだってね、自分の好き放題にやるわけです。でもそれは全部因果の道理だから、後から帰ってくるんです。
指針っていうのはもう因果の道理をきっちり受け入れていける心。
そうそうそう。それを与えてくれるってことです。
あ、与えてくれる。
はい。
ね、
それを植え付けさせるってことです。で、 それをそのまま受け取れるようにするのが心経の心。ね、だから因果の道理を知らせるぞっていうのが指針で、因果の道理がはい分かりましたと、もうそうなんですねと。で、因果の道理だけじゃなくてね、全知識の言葉に対してはいと受け取っていくのが真。だってその因果の道理は私たちは分からないから、何が善で何があって、一番私たちにとってベストな種まきは何かっていうのは全知識しか知らないから。だから全知識はこうなんですよって言われたら、もうこうしようって思うのが心経の心なんです。だから、それはね、全知識は信じられなくて自分勝手に行動してもいいですよ。いいですけど、それはろくな結果になりませんから。全知識がこう、なんていうんですかね、解く教えっていうのはですよ、そのあなたが一番楽でいい結果が得られる方法なんです。一番種まきが少なくて、努力もしなくて、いい思いができる結果なんです。だからそれ以外の種をまいたら、もうあなたは必要以上に苦しむしかないわけです。はい。まあこの後も続いていきますけど、これがまあ信心。ここまで説明すれば大体わかりますよね。これが信心。だから信心っていうのは私の心ではなくて、阿弥陀仏の御心によって起こされる心であり、そして阿弥陀仏の心によって起こされるから、煩悩具足の私たちが白道を進んでいくことができるんです、ね、煩悩から離れていくことができる。だから私たちは煩悩具足なんだから、煩悩から離れることはできないんだっていう人たちがいますよね。だけどそうですよ、私たちはね、煩悩具足だから、私の力では煩悩から離れることはできない。だから阿弥陀仏のお力によって離れていくしかないんですよ。そういうことなんです。分かっていただきました？はい。じゃあちょっと休憩をします。